では、ナース2ナース後編の方行きたいと思いますけども、はい、テネカさんね、まあ、この番組一応看護系の番組なんで、はい、どうですか、入院されたご経験とかがあって、こう、看護師さんに思うところがあるとか、そういうことはなんかあります？
はい、ここのところ結構元気になったんですけど、はいはい、10年くらい前は、喘息でね、入院したことがあって、
はいはいはい。はい、
でまあ、自分の入院経験というよりも、ついこの間アルツハイマーの母がお腹が痛いとか言い始めて、まあ、グループホームでお願いしてるんですけどね、はいはい、まあ、急遽入院という感じになったんですが、いろいろ検査しても何が何だかわからないということで、医師も診断を下さず、わかんないから帰ってくださいとか言われて、
あ、いろいろ検査したんでしょ？
検査はしたんですよ、したんだけど、まあ特にこれがどうっていうふうなこともなく、返されたんですけど、まあ1週間ぐらい入院していた間の、その看護師さんたちの、まあ、立ち振る舞いというかありようというか、それにはかなり疑問を、
いや、もうぶっちゃけいいですから、どうやったんですか？
いや、ここ5年間、まあ、母もきちっとトイレなんかも自立して、まあ、ちょっと頻尿ではあるんですけど、まあ、頻尿というよりも、まあ、なんていうのか、症状、トイレに行きたくなるっていう、その症状、まあ、心理的な部分も影響しているのか、ものすごく頻回にトイレ行くわけですよね。で、最初は、まあ、看護師さんたちも様子がわからないから、まあ、いちいちナースコール呼ばれるよりもっていうことで、こう、ベッドのところに、トイレのこう、ほら、センサーみたいなの。
え？何ですか、それ。
なんか起き上がると、ピンとかってなるらしいんですよ。
あるんですよ。多分、マットにセンサーが引いてあって、起き上がるとなるっていう。
で、こんなことやってもダメだよなって、私は内心思ってたんですけど、っていうのは、ほら、頻回起きるっていうことで、そしたらやっぱり案の定翌日行ったら外されてて、でおむつになってました。
あ、
で今までのその5年間 の、あのグループホームのね、あのケアワーカーの方たちの努力が一瞬にして水の泡になってしまい、でもうすでにグループホームに戻ったんですけど、戻った日からもう自立、トイレは自立っていう感じで、まあ病院というね、大きなあの人数が、ベッドがあるところにね、まあ、1人の患者を手厚くケアしてくれっていう方が無理なのかもしれないけど、でもそれにしてもね、センサーの回数がうるさいからっつって言ってね、そりゃないんじゃないのみたいな。
でもどうなんですかね、やっぱり環境の変化とかもあると思うんですけど、その、ね、まあ、今まで住んでた生活した場所とやっぱりいきなりね、ポンと違う環境に、特に高齢の方なんかは提供できなかったりする部分もあるんですけど、まあでもグループホーム帰ったらちゃんとできるようにな
って、そう、自分自分で、
なかなかね、まあ、痛いとこ疲れますけどやっぱりね、いかんと思うんですよ。ただ、その人のやってきた生活のパターンをね、変えちゃうと、それこそ一歩間違えそこで寝たきりになっちゃうとか ね、
そ う、
そういうケースも多々あるの で、
ですよ、ね、
できるだけ、まあ、こう、なんていうんですか、その人のね、生活パターン崩さずっていうのはあるんですけど、どうしてもね、やっぱりその、まあ、病院というやっぱ施設の中で、いわゆる集団生活ですからね。だから、今後は変わっていくかもしれませんよ、やっぱりね。
そんなこと期待できるんですか？
ね、
なんでちょっと、なんか、
だから、絶対的に多分、その、なんていうんですか、マンパワーの不足とかもあるんですよ、やっぱ現場にとったら。
でしょうね。
看護師さんがね、例えば3人のところ、夜勤で3人しかいないところ、そこが5人いたら対応できるとか、そういう部分は絶対あると思うんですよ。だからですね、思ったことをやっぱり、言ってもらってですね、言ってもらって、それがうまくこう、なんていうんですか、すごい、それってやっぱり入院っていう特殊なケースがないとなかなかみんな気づかないんですよ。そうだ。
でもこちら側から言うと、気づけよっていうか、気持ちって起きますよね。
それを
いちいち指摘される前に、その看護って ね、看護っていう目があなたたちにもしあるのでだとしたら、うん、やっぱ気づく、うん、細かな変化とか、うん、細かなあの動きとか、うん、気づいて欲しいなって思うけど、それは
プロなら、
うん、プロなら、うん、だってそれでお給料もらってご飯食べてるわけだから、うん、ただね、医者に言われたことをやるだけがあなたの仕事じゃないでしょ、うん、って言いたくなる。
なるほどね、うん、じゃあ僕が看護師代表として言うと、
はい、すいません、なんか強いてしまって、
いやいやいや、そんなことない、そんなことない。あのね、やっぱりね、その一番辛い気持ちになるのはやってあげたいんやけど、うん、例えばそれが僕が例えばなんていうんですか、勤務終わってそれ4時間5時間残業してやれば、
はい、
いや残業と、もう残業ってちゃんともらえればいいですけど、うん、その反ボランティア的にやれば、うん、現場でやればそれちょっとはね、うん、やってあげられることも多いかもしれないです。それじゃやっぱりね、うん、やっていく方が続かないですわ。
それはそうです、うん、そんなことをね、うん、要求してるんじゃなくて、はいはい、やっぱりその看護っていうのがね、うん、どういうことを言うのかっていうのは私自身もよくわからないけれど、うん、やっぱ看護師さんの仕事がやっぱ個人の仕事になってるんじゃないかなって思うわけ、うん、だから組織としてこの病院では患者にどういうことをするのが自分たちの看護、うん、まあ、看護官というかな、うん、それがきちっと共有できていて、うん、その中でこういう細かい、こういう手のかかる患者が来た時にどう、じゃあ組織としてどういうふうにしていくのかっていうね、やっぱりそこをお互いにこう確認取り合うっていう作業はね、どんなに忙しくてもやっぱり看護師でありたいのであれば、やっぱりそう思ってほしい。それが自分の仕事に対する自分の責任っていうところにつながっていくんじゃないかな。それをね、如実に現れたのはね、はい、そのうちの母も救急で運ばれたわけですよ、はいはい、お腹が痛いなんつって84のおばあさんだから、はい、ただなんかちょっと、うん、なん療養病棟にしかベッドが空いてなくて、
はいはい、
でその療養病棟の担当の看護師さんが、うん、そういう時はなんかすごく優しかったんですよね、
うん、
でまあ特に病気がどうこうってことではないっていうのが分かって、うん、こっちの、まあ、一般病棟っていうのかな、よく分かんないけど、うん、それに移されたら、うん、要するに担当外になった時に、うん、声をかけてもね、うん、あっちに移動しましたよとかって言って、それで済まされちゃったんですよ。
でそのどういうことですか、その看護師さんに、
うん、もう自分には関係ないみたいな感じの態度をされたんですよね、
うんう
ん、で、あ、そりゃ確かに療養病棟の患者じゃないから、うん、あなたの患者さんじゃないかもしれないけれど、うん、その態度はないだろうっていうふうにね、ムカついたっていうか、うん、同じその何階だったか、その3階だったか4階だ、同じね、
うん、
そのフロアにいながら、うん、その療養病棟と一般病棟の、うん、その単、あの、なんていうか、患者に対する、うん、あの思いというか扱いというか、うん、それが、うん、あ、そういうふうに割り切るものなんだと思って、ちょっとね悲しくなった。さっきまでの数時間前までのあなたと、
うん、
今のあなたは違うわけみたいに思ってしまったという体験はついこの間ありました。
なるほどね、
うん、
いいですか、はい、話してもらった、
はいはい、いい
リクエスト曲ちょっと飛ばしてもいいですか。
いいですよ。
わかりました。あれなんですよ、だから多分ね、うん、僕は勝手に想像するんですけど、はい、その病棟ごとのやっぱりこう連携もうまく取れてない部分もあるから、ね、もしかしたら仲悪いんかもしれないです、病棟と病棟。
そんなことってあるの。担当ごとにって
わかんないですけど、うん、だからそのなんていうんですかね、やっぱりその一つの病院として一貫してっていうところですよね。
うん、そうそうそうそう、
うん。
だから多分、ほら、個人の仕事になっちゃってるんですよね。
うん、
だから例えば、福祉事務所なんかに行っても、うん、まあ、ワーカーとして、うん、まあ、ほら、要するにその業務の文書っていうのはあるから、うん、一人一人の仕事ではあるにしても、うん、でもその福祉事務所として、そのケースをどう考えるのかとか、どう見るのかとか、うん、そういったそのコンセンサスっていうのかな、うん、共通の、うん、まあ、連携というか、うん、まあ、要するにワーカーたちがどう関係づけられているのかっていうところで見るのと、
うん、
これは私のケースだからって言って、うん、その人のやり方、うん、その人だけに分かるやり方、
うん、
それをやってたらやっぱりなんか技術とか、うん、その医療、まあ、例えば看護にしても、うん、全然進歩がないような気はするんですよね、
うん、
だからやっぱりみんなで レベルを上げていく、みんなで、ね、うん、その患者さんをどう見るかっていうことは常に考えていかな いってほしいなと思うけど、
だから病院も今なんていうんですか、競争の中にさらされてるっていう部分もあって、やっぱりこう経営がね、
あ、
だから病院ごとにもこうなんていうんですか、ある種競争の理念が持ち込まれてたりするから、その医療なんていうのは全体が底上げしていったらいいことなんやけど、なんかそういうのもちょっと弊害として出てんのかなとか思っちゃったりもしますけどね。
なるほどね。
まあ難しい問題ですよ。
だ
からそういうのをね、僕らはもうなんていうんですか、切ない部分もあるんですよ、現場で。
あ、
コロナ感染の中で一生懸命やらなあかんっていう。
それはよくわかる。
だから国の制度をため変えるためにですね、医療っていうのがもっとなんていう削減されていくでしょ、医療費って。だからその中で、結構辛い思いしてる部分もあるので、だ助けてくださいと。
何をどうすれば助けることにつながるんですか。